トークディクショナリーの時間です。
いや、あの、どうぞ。なんか、
いや、その僕ね、あの対談のね、あの、うん、対談、まあ、そこそこ数やらせていただいてますけど、うんうんうん、対談の礼儀として、うん、全く知らない方か、うん、熟知してる方としかやったことないんですよ。
あ、そうなんだ。
で、斜め読みっていうのかな、それこそ検索時代の僕産物だと思うけど、ちょっと知ってるっていうね、一番立ち悪いじゃないですか、うん、斜め読みでなんかイメージ作っちゃってっていう。で、今日はその、あんま気が進まなかった。それは茂木さんがどこじゃなくて、要するに茂木さんに対して、僕その熟知してるというほど存じ上げてないし、全く知らないというわけじゃないんですよね。そのちょっと知っちゃってるんですよ、僕。それこそね、あの2年前に、2004年です、まあ、こんなことは誰も覚えて、今どなたも覚えてないと思いますが、エスクワイアジャパンっていう雑誌があって、
ああ、
そこでソニーのクオリアのですね、
ああ
製品について視聴をやったことがあるんですよね。
ああ、ね、そっか、
うん、26万だかするヘッドホンかけさせられて、それで、これがなんかその、まあ、その時は、その時僕初めて茂木さんの名前がなかったと思うんですよ。
そうか、はい、そうだったね。
そうです。
そうか、そうか、そうか、ね、
それでなんかソニーの中に、まあ、それはその時の編集者が言ったんですよ、うん、僕が、思ったわけじゃないけど、うんうん、その編集者の大雑把な説明では、うん、ソニーの中に超能力開発みたいなセクションができたんだと
、ね、全然違うじゃんそれ。
全然違うんだけど、うん、まあ、それはその違うわけですが、うん、まあ、2年前の話ですよ。うん、超能力開発のセクションができたんだと、うん、これでものすごい高価なオーディオセット出し始めていると。でヘッドホンが
10いろんな話がごちゃごちゃになってるね。
10万円以上するんだと、うん、で、商品名はクオリアだと、うん、でクオリアってのは何ですかと言って、大脳生理学かなんかの、うん、テクニカルタームですかって言ったら、いや、はっきり、その時編集者の方はね、うん、あまりよく分かってない感じだったんです、うん、まあ、分かってたかもしれない。僕の説明が、うん、僕がバカだったかもしれないですけど、うん、でじゃあそれは哲学だとか認識学とかのジャーゴンですかって言ったら、うん、まあ、それもはっきりしないと、うん、でなんかバクとしたまま、
世間的にははっきりしてんだけどね。
まあね、
その人が知らなかったってことね、は
い、でこうかけて、うん、で聞いて、うん、お、軽いなこのヘッドホンはっていうね、うん、あんまり大したこと考えなかったんですその時、うん、まあ、一瞬チラッとあの聞いて、うん、でわ、そんな値段するんですかって言って適当なこと答えて、うん、で、まあ、すんじゃったんですよね、うん、その記事自体はね、うん、でその後ちらほらとテレビなど、僕あんまテレビないんですけど、茂木さんが出演されてるのを見て、うん、でこう椎名誠に似てるなとか思いながら、ああルックスがですよ。
そうですか。いやいやいや、
ええ、俺もうベイベイなんですよ。あ、俺ね、要するに、一番良くない形っていうか、うん、斜め読みである程度のパブリックイメージ持っちゃってね、うん、まあ情報化社会のあれですな、うん、で今日ここ来ちゃったんで、うん、そのどういう話をされどういう話をしたらいいのかっていうことに関して、まあちんぷんかんぷんは来てしまったから
です。いやいやいや、気にしなくていいですよ。俺でも最近なんかちょっと思ったことがあって、なんて言うんだろうな、今なんかすごい流通っていうことがなんか大きな問題じゃないですか、はい、つまりなんかいろんな意味で、例えば、はい、菊池さんもなんか意外とそういうことやられてるけど、俺もなんかまあそのテレビの仕事したりとかしてるんだけど、でもね、俺なんかちょっと、まあ、最近ずっと美術展行けなかったんだけど、ちょっと今日購入来る前少し時間あったから若冲、
はいはいはい、若冲、上野ですね、
ね、そっちの方じゃなくて、あの三の丸の方、
あ、三の丸の、あ、はいはいはい、
あの、はい、タコとかが出て、
はいはいはいはい、
その後あの西洋近代美術館行って、で、切り通し、岸田純介の切り通しとかさ、
はい、
あの見てきたんですよ、霊子像とか、
はいはい、
で、俺思ったんだけど、俺はこっちの側にいたいなと思った。簡単に言うと、あのね、
若冲の側にいたいなと。
そのエスクワイアの、いや、あのね、エスクワイアの編集者、大阪僕知ってる人かもしれないんだけど、ものすごい不正確なんですよ、言ってることって、
うん、まあ、僕の頭の翻訳してますけどね。
いやいや、違う、でも、ね、それは、うん、あの社会ってそういうもんなの、
はいはい、
つまり俺が例えばクオリアってことを思いついた、まあ、経緯だとかね、
はい、
それがどういうあの理論的なことを構築、理論的な例えばあのなんていうかな、考察を積み重ねてきたかってことは、うん、俺の中では自分と本人のことがよく分かってて、
はいはい、
あと俺の周りのコミュニティも知ってるんだけど、それが例えばあのソニーのクオリアって形でポップ化されてしまったりとか、
はいはいはいはい、
どうせテレビってどんなものでもポップになるもんじゃないですか。だからなんかそれで、うん、それなんかすごくなんか、例えば俺最近アハのおじさんとかで、俺の掲示板なんか早くアハのおじさんやめてクオリアのおじさんに戻ってほしいとか菊池っていう、あ、もう偶然同じ名字だけど、はいはいはい、ごめんね、
い
や新潟で出たさ、あのちょっとおっちょこちょいのやつがなんか書いたりしてすげえ、そういう時ムカつくんだけどムカつくっていうか、こいつ何も分かってないじゃないかって思って、はいはいはい、でもその時にでもね、あの 若冲とかその岸田流星とかいう、はい、なんか作んなくちゃいけない人っていうかな、はいはいはい、まあ菊池さんもそうですけどさ、はいはい、そこはもうごまかしが効かないんだよ、もう。
そうですね。
だ俺で言えばそのカークリオンを作るとか、なんか何かを作るっていうところはごまかしが効かなくて、はいはい、で別にあの流通の人があのいい加減だって言ってんじゃないんですよ、はいはい、なんかねそこに立ち上がるものが違うんですよ、うん、で現代ってなんか意外となんかほら
まあ趣味ラクラですよね、うん、私はものすごい古臭いあれで言って、う
ん、だからそれでなんか、うん、例えばパブリックだ菊池さんのおそらくパブリックイメージも、はい、いろいろ菊池さんの、はいはい、だからまあ自分のことはよく知ってるわけじゃん、菊池さん、はいはいはいはい、そこからするとなんかすごくなんか歪曲化ってしたから一部分のところだけがなんか勝手に流通しちゃったりとかさ、は
いはい、まあコピーノイズが出ますよね、
でそれはしょうがないんだけど、はい、でもやっぱりなんか最後はこのこっち側っていうのかな、その踏みとどまってここのもう自分の本当にここだけ、
はい、
ここだけっていうか体だけでしかあの決まらないところにかける、でそこさえちゃんとしてれば別になんかそのね流通の段階でどんなノイズが入ってるのか何
しろか
関係ねえやっていう感じになったな俺は今日は。あの若冲とか見てたな、なんか外人の二人連れが来てさ、若冲の前なんか変な江戸時代のどうでもいい絵描かれてあって、
はいはいはい、
でそいつはなんかちょっとパラッパラパーみたいな外人でさなんか
弱中会場が広いんですね、
まあ、広いっていうかそう、うん、弱中のとこ見て、うん、ああ何これって言って行っちゃったんだけどさ、うん、あこいつらには分かんなかったんだなとか思ってでもそのなんかあのタコの絵とかやっぱり弱中って変でなんか姿勢が変なんで、あの、はいはい、ああいうなんか魚の絵とかをいっぱい描くっていう絵は江戸時代にいっぱいあるんだけど、あの弱中の魚って変なの、はいはい、独特微妙ななんか歪みがちょっと菊池さんに似てるとこあるけどなんかさその姿勢とか目の、はいはいはい、目の描かれ方とか、はいはい、あのマス目描きのねあの、はい、長女草木図絵なんかもそうなんだけど、なんかあの変なんですよ目つきとか、
はいはいはい、
あれが若冲で、あの絵は描けない他の人には、はい、でそういうそれが分かってる人は分かるけど、分かんない人には分かんなくて、あのいいやって俺は思ったけどね、全然関係ない話なんだけど
いえいえ、
でもそれは意外と現代では苦しいことだと思う、そのなんていうかな、その流通してどんどんコピーノイズが加わって、そこでなんかまあいいかげんでも何でもいいから、あ今これが来てるんですよとか言って、うん、あるいはああもうあんなのもう終わりですよとか言ってるのは気楽なんだけど、
はいはいはいはい、
でもその本当になんかその想像の現場っていうか、なんかを作る現場でなんか世間には分かんなくてもいいから、とにかく俺はこれをやってるんだよっていうところで踏みとどまってるのって意外と辛いことなんだけど、
はいはい、
でも俺はなんかそっちの方がいいなってなんとなく今日思ったんだよね。
ああそうですね、うん、僕はなんかやるじゃないですか、
うん、
本当理解者と無理解者っていうのを同時に量産していくことになるわけなんだけど、うん、確率から言ったら僕の主観だとね、これはその無理解だっていう人をあの批判的な陰性感情で捉えることじゃなくて、無理解者が多いですよやっぱり。
あそうですか、う
ん、無理解者が量産されて、うん、理解者がそれに何分の1かの形で量産されるっていうことが、まあ、同時に引き受けなきゃいけないというふうに思ってるんですね。その時に無理解に対していちいちストレス感じたら死んでしまいますよね。まあ少なくともがんにはなると思うんですよだからその無理解されてるってことに関して ストレスがあるってこと自体に関して根本的に全く違う、その時本当に精神分析役だったんですけど、
うん、
精神分析やると自分のことすら自分は何も分かってないっていうことが
それはいいね、それは正しい、
ね、歴然とするんですよね。分かってないっていうか、うん、全く違う自分の好きな物語を書いちゃっているんだけど、それ書き換えられるっていうのが精神分析ですから、
うん、
だからその誰かが無理解でいるのでストレスに感じるっていうことを持たないようにしてますよね。
たださ、うん、俺倫理問題としてなんか人のことを勝手に決めつけるやつが多すぎるのはちょっと問題だなと思ってますよ。
まあそれグーグルですよ
いやいやいや
その斜め読み、これだけ斜め読みしやすい世の中ないですよ。
なんかね 俺それって俺がすごく感じてるあることと通じてるなと思ったんだけど、うん、これね学校の先生とか、はい、あと意外と新商社関係の仕事をされてる方にもいらっしゃるんですよ時々。これ別に彼らを批判してるわけじゃなくて、
はい、
例えば子供に対する指揮命令ってことに慣れてるじゃない、
はい、
あと新商社とかその介護の仕事してる人もなんかどうしてもその相手をある程度こうやって自分でこうやってやいろいろやんなきゃいけないじゃない
、
でそういうところに俺公園に行くとなんかね、
はい、
あ先生こっち来てください座ってくださいとか、つまり俺にチョイスの隙間を与えないんだよ。なんかその分かりますその感じ。
分かります。
なんか物として扱ってるの極端なこと言うと俺を、はいはい、でそれすごく嫌だなと思って、つまりそこら辺はなんか英語って意外とちゃんとした言語で、
はいはい、
in your own time とかさ、はいはい、at your leisure とか、なんかあのもし座りたかったらお座りくださいっていう感じで必ずチョイスを与えるじゃないですか、はいはいはい、であれすごく大事だと思うんですけど、はいはい、それと似たようなことがなんかね、そのメディアの中である人が分かったって思っちゃうっていう態度の背後にもあって、例えば俺安倍晋三っていう人はいろいろ今言われてるけど、はい、あの人が本当にどういう人かっていうのは分からないなと思ってるの、
はいはいはいはい、
で、ええ、でも分からないけど、そのメディアの中で見える安倍晋三さんの言ってることについて俺はこういう判断してるってことはちゃんと言おうと思うの。ただその時に、うんうん、あのちょうどそのなんていうかな、椅子に座ってください、今度はこっちに来てくださいって命令するっていうのと同じような形で、その安倍晋三ってのはこういう人だって決めつけるのはやめようと思って、なんかそのそうじゃないっていうチョイスって変だけど、そうじゃないっていう分岐も必ず担保した上で、うんうん、
担保ですよね、
こういう人か、うん、に見えるよっていうことを言うっていうふうにしないと、うんはい、今ネット上の言説って本当決めつけだけなんだよ。だ
インターネットっていうシステムが、うんうん、あの判断不能っていう状態を留保するっていう肝の胆力っていうか肝の力が全くないメディアじゃないですか。全部検索すれば分かる、うん、で、だってウィキペディアに発狂した人がデタラメかもしれないですよ。
いや、ウィキペディアすごい、うん、ひどいのいっぱいあるよ。
ウィキペディアひどい、まあ、ウィキペディアの悪口みたいなわけじゃないんだけど、うん、情報は全部検索によって明らかになって、うん、それでとりあえず目の前に現れた情報体系の中でもう全部分かるんだと、うん、で分かったから先に進むし、分かんなきゃ先に進めないし、うん、分かんないまま踏みとどまるっていうことが当たり前だっていう着物の力っていうかね、うん、まあ、ただそこに正座して座ってるって何も起こんないっていうね、うんうん、あと何時間経って誰が吹くか分かんないけど黙って座ってるってことが無理っていうことは、うんうん、まあそんなものは50年前からそうだって言われたらそれっきりなんですけど、うんうん、そのインターネット以前からそうだよって言われればそれっきりなんだが、うん、まあ加速してるようにやっぱ見えますよね。
もったいない気がしちゃってね、うん、俺そのなんか決めつけちゃうのって、だって人生もっと豊かでさ、うん、いろんなオプションに満ちてるのになんでそんな決めるんだよって感じがしちゃうんだよ、
ね、分かんないと落ち着かないんですよね。
でもさ、俺だからそれすごく、菊池さんどうですか、 俺ってあの、うん、いやあの大体研究してる人とか学者系の人って大体分かんないこと自体が快楽なんだよね。
そうですね。
だからクオリアなんて全然分かんないから、あの快楽なんですよ。だからそういう意味で言うとあのなんでそんなに分かんないと不安なのかなってのは逆に俺には分かんない。
まあ世代的なもんかよね。それこそ世代的なもんかも。
世代なのかね。
世代ですよ。幼女性犯罪世代ですからね。
はい。ちょっと今の意味が分かんない。それ宮崎努っていうこと。
まあ宮崎もそうですし、拓磨もみんな同級生ですからね。テレビであのちっちゃい子が虐殺されたり、ジョン・マーク・カーなんか僕の一つ下ですから、同じ中学にジョン・マーク・カー、菊池茂木ですよ。
そうだったのか。まあ、それはそうと。
チェック してませんか。僕同世代っていうと必ずチェックするの。ちっちゃい子がやられたってすぐチェックした、またお前です、なんだろう俺はって思いますよ、うん、絶対なんかありますよ。あれあのもし世代なるものに意味があるとするならばですけどね、
うん、
松本人志僕と同じですけどね、
うん、いやだからまあね、うん、
ダチョウクラブみんな僕と同じですけどね。
そういうあのいろんな説もあるんだろうけど、
はい、まあ幼女性犯罪世代ですよね。なんかすげえなと思いますから、ええ、
いやそうね。
だから
あのなんでこの話
コンピューターに対する距離感っていうのは多分同じかもしれないです。なんかちょっと同じもの感じましたけどね、そのさっき言ったように斜めを見て申し訳ないんですけども、ええ、
いや俺コンピューター好きだよ。
まあ僕と嫌いじゃないですよ。ええ、
いやそれとはちょっとまた違うんだよな。うん、いやそうか。いやだから結局なんかそのなんていうかな、うん、そうね、うん、まあいや、うーん、まあいったね。
あの世代の話で言うと、お二人ともあのいろんな複数の学校で若い世代を相手にいろんなことを教えてるわけじゃないですか。
はい。
今のその例えば二十歳ぐらいの人を見て自分たちの世代とは決定的に違うことってありますか、実際に接してみて。
ありますけどね、うん、決定的に違うなというのは。
何が違います？
そうですね、まあ自分の専門領域ばっかりになりますけど、音楽が鳴るでしょ、はい、で体動き出すよね。でそのシンクロの度合いが飛躍的に上がってると思います。
うん、
うん、僕らの世代でウォークマンありましたけど、ウォークマンが1982年ですから、うん、あ、違う、77年か、82年はミディだ。まあ、大体僕が16、7くらいでウォークマンが出てくるんですよ。うん、本当あれかけてこんなになってる人ってのはちょっと変わった人だったんですよね。うん、で今学生になんかちょっと聞いてみてて iPod でこうやってやると全員がもう普通にこうやって動くのね。うん、要するにダンシングに関して、音楽が鳴ったら体が動いちゃうということに関して僕飛躍的に上がった感じがします。
そうか、
うん、
それは様になってる。
もちろん様になってます。それは
俺の学生動かないよ。
動かない
東工大の学生動かない
そうか、東京大学教養学部は動きましたね
本当
国立音楽大学も動きます
よ本当、
ええ、もうだからその全ての人を見たわけじゃないから、あの、まあ、僕の生徒だということで特化されたなんか属
性
の
も、そうだと思う、う
ん、ありますけどね、うん、ただまあそのそれこそね、昨日のブログにブログに書いたことなんだけど、うん、30年前は田舎っぺ大将って
あったね、
アニメがあって、あれの主人公の風大左衛門って人は音楽が流れると踊り出してしまうっていうことが当時30年前だと奇癖としてね奇癖として描かれてるわけですよ。ということは当時日本人っていうのは、あれは78年のアニメなんですけど、78年当時の大まかな日本人っていうのは音楽が流れてきたからって言って体は動くもんじゃないよっていうのがコンセンサスだったはずです。じゃないとあれが奇癖にならないですから。とはいえ風大左衛門は最後すっぱだかになるんでいまだに奇癖であることに変わりはないんですけど奇癖だった、
ね、いやそれもそのうち普通になるかもしれない
普通になるかもしれないそうそうそう脱いじゃってない、うんうん、いい未来ですよだそれに比べると今は、まあ、ヘッドホンであれスピーカーであれ鳴ってなんか動くっていうことがその変わった人じゃないですよね。今むしろハウスミュージックがバゴンの流れでこうやって座ってる人が変わってるって見られるかもしれない。だ転倒ですよね。ならあのそういうことは変わったと思いました。他にもいくつか変わったと思うことはあるんだが、やっぱり自分がやってる音楽との関わり合いにおいてしか、まあ、責任持って述べられないのでそこに目がいっちゃうんですけどね。バイアスがかかっちゃうというか、だそれがさっき言った音楽が流れて体が動くとじゃあいいのか悪いのかって話なんですけど、あのそこに音楽っていう情報に対して体がどう反応するかっていうことの形がやっぱ文化的に決まってきてて、でさっき言ったようないい反面ももちろんあると思うんですよ、と同時にどんな文化でも必ずその有毒な側面っていうのがあるから、それもあると。でただまあ有毒なものを有毒と知らずに入れちゃったから毒抜きしようっていうのが今の文化全般のデトックスとか言ってさ、そんなに体の中に毒があんのって思いますけど毒抜き毒抜きって今日も毒抜きみたいなね、あ一種の被害妄想だと思いますけどその体の中に毒物があるんだっていうイメージね。だからいわゆるロハスだとかスローライフとか言ってる人たちが毒抜くんだって、それはもう具体的なあの実在じゃなくて概念としてありますよね。知らない間に毒が溜まってるっていうイメージ。でだけどデトックスはするけどダンスしてる間に毒が溜まってる可能性はって言った時に誰もそんなこと思わない。それなぜならダンスカルチャーとても素晴らしいから。ダンスカルチャーは精神を解放してトライバルなもので、とてもいいからっていう風になっちゃってるんだけど、それに対してコンビニで売ってる食べ物にはリンが入ってるからあれは毒だから抜こうっていうのは硬直してると僕は思います。だからそれはあの毒抜くんだったらいろんなもんから抜かなきゃなって思うし、抜かなくていいんだったら何にも抜かなくても大丈夫だっていうね、がありますけどね。僕らの体の中に相当チクロが溜まってると思いますけど世代的に、でもまあこうして元気にやってますから、はい。
もぎさんいかがですか、世代的に変わった。
いやあんまりそういうことで考えたことなくて何も変わってない気がするからちょっと変わってるって言われるとすごい驚くんだけど、
変わってないと思ってみたら変わってないですよね。
じゃないかな、ただなんか確かなんかいくつか逆に言うと俺自身も変わってるから、つまりなんか、
まあそうです
ね、俺なんかあんまり俺変わるんだよなんか俺はあんまりなんか世代俺例えば43だったな確か、あんまりそういう感覚ない。普段付き合ってるのがだってねすごく学生多いから、はいはい、なんか別に一緒にいると時々なんか俺そうだ先生っていう役割しなくちゃいけないんだって驚くぐらいで全然なんか変わんないし、はい、逆に言うとなんかいやわかんないけどあんまりなんていうかな年齢っていうよりも自分が今抱えてる問題がどっちかというとティーンエイジャー的な問題なんですよ。まあ同じだと思うんだけど、はいはい、つまりなんかすごい苦しんでるポイントってあんまり彼らと変わんない、
僕は自分に悩みがあるとか、いわく言い難いさっきの守秘義務じゃないですけど、まあ、モンスターを抱えてるって自覚がはっきりとありますけど、ティーンエイジャーどころじゃないですよ。7歳ぐらいの時の悩みがあります。4歳ぐらいって言ってもいいんだけど、
だからだろう、だからそういうと同じじゃん、
まあそうですね、
ですよね、だから俺逆に言うと何歳でもなんか終わっちゃってる人ってのは気になる。終わっちゃってるっていうか、ね、要するに終わっちゃってて俺の定義はどういうことかっていうと、自分の今のポジションっていうことがもう、OK だと思ってる人っていうかな、
はいはいはい、
多分組織とか関係でも俺はこの組織に属してるから俺はこういう人なんですっていう、はいはいはい、なんかそれでもういいんだと思ってる 人っていうのはなんか違う人っていうか、何歳でも、
はいはい、
20歳でもそうだし、だから年齢っていうのもそこが 分かれ目なんだよな。
守りに回ったってやつですよね。
守りに回ったっていうか、なんかもう発想が違うんですよ。
なるほど。
だからそこかな、年齢というよりもそっちの方がやっぱりショックが大きい。そういう人がいるっていうか。
そうですね。まあいますよね、そういう人は。いっぱいね。
そうですよね。だから、どっちかというと僕なんかあのティーンエイジャーとか中抜きして子供の頃っていう方が気になっちゃうけどね。だから4歳とか言ってたじゃないですか。
4歳ぐらいですね。
いかにだから自分の中に4歳児を見るかってことが、テーマなんですけどね。
そうですね。
てかもういるんでしょ。
もう常に4歳児もいますね。7歳児もいますしね。18とかあんまどうでもいいですね。結構
18は意外ともう世俗社会化しちゃってるから面白くない。面白くないね。
バブル経済だったしね。
そうかそう。そう、4歳児ぐらいがね面白いな。
面白いですよ、4歳児ぐらいが。
そうね、
競争段階が終わったところっていうところですね。
いかに自分の中にね4歳児5歳児見るかっていうことですね。
あのこれもお二人に共通してると思うんですけれども、お二人ともいろんなことを自由にやってるじゃないですか。あの例えば科学者だったら研究だけしてればいいとか、ジャズミュージシャンだったらジャズだけやってればいいとか、そういうのと全く正反対の活動でしょ。あのハウスをやったりとか、あるいは小説を書いてみたりとか、そういうのもやっぱりその自分の中の安定したポジションを崩そうみたいな意識があるんですか。
いや、あの崩そうって気は全然ないですけどね。だから自然にやったらこうなっちゃったんですよね。
その自然にやれるっていうのは何かこう意識的にやっていることなんですかね。
まあまあまあ、自分のことは守秘義務ですよ。
今日のキーワードは守秘義務だ、ね、これなんかすごく気になるキーワードだな。
だから自己分析って徹底的にみんなやっちゃいますよね、あるいはやった気になったといった方が厳格かもしれないんですけど、で徹底的にやって、私はこういう人でこういう人で、で方法が精神分析に流れればですけども、ウェイが精神分析に流れれば幼児体験になりますし、ウェイがどっかに流れれば前世になったり、いろいろたやすくオカルトになるし、いろんなウェイが哲学に流れればフィロソフィアスになるわけなんだけど、まあ、僕は精神分析哲学でもなく、他のその他の何者でもなく、精神分析というのが重要な経験としてあるので、まあそこに立脚するせざるを得ないわけなんだけど、まあその方法によって自己分析を超えた結果とかが出るわけじゃないですか。と同時にそれをフィードバックして自己分析をもう一回深まるとなった時に、こうなんて言うのかな、ひすれば花じゃないんですけど、あの黙ってるっていう力っていうのが結構大切だと思うんですよね。で僕はすごく饒舌で雄弁で能弁でって思われてるの、すごく。だけど、あ、すごく当たり前のことなんだけど、チェスタートンっていう、まあ誰でも知っている、知らないか、ブラウン神父という推理小説ね、イギリスのシリーズを何十年も書いた人の言葉なんだけど、饒舌さは何かを隠すためにあるんだという。だからいっぱい喋るやつっていうのは隠し事があるんだってのは当たり前のことなんですよね。でもうそんなことは周知のものとして僕やってるつもりなんだけど、それだけ饒舌だってことはもう話すことないでしょとかね、自分のこともよくご存じでとか言うんだけど、何も分かんないですよっていう感じですよね。いっぱい喋ってるっていうのは何も喋ってないと同じだと思います僕は。ただいっぱいやってるっていうのは一個のことしかやってないのと同じとも言えるし、な感じですよね。なんか、
いやだからそうだよね。だから守秘義務はいろいろあるんだろうけど、俺その守秘義務って言い方すごくなんか新鮮な響きで、僕はそれはあの向きっていう言葉でずっと考えてきました、はいはい、釈迦の向きだから、はいはい、僕はあの自分っていうよりも他人に対してある類のことは絶対言わないっていう態度をこの 2,3 年は貫いてきたというか、
はいはい
はい、あの例えばその人の欠点とかね、
はいはい、
弱点とかっていうのはなぜかっていうと、それを分かってるから本人はもう、
はいはいはい、
大抵の場合、
はい、
あのそういうことってのは言わないようになってきたな。あとなんかちょっと痛々しいこととか、
はいはいはい、
あのちょっと、困っちゃったこととかあんまり言わない。だからなんか常になんかそのネガティブなことあんまり言わないでポジティブなことだけ言おうって思ってたのはちょっとずっとここ 2,3 年なんですけど、あのだけどそれって守秘義務って言うんだね。
いやいや、まあそれは分析上の臨床の用語ですけど、
いや面白いよね。その言葉をいただきました。守秘義務って、僕なんかすごい、僕は加藤さんのこと、あ、菊池さんのことすごくよくある。今のねフロディアンスリップ
今のはもうほんと
フロディアンスリップだよね。
フリーダムスリップですね、
でも加藤って俺別にいないよ。菊池さんのことよくわかる、あの、はいはい、すごくわかります、はい、その饒舌だからそれ隠してんだってのはね、わかる、いやそれはわかるんだけど、いや闇が深いですね。
いや、どなたも深いと思いますよ。
でまあそういうふうにほら、また自分は特別ではないと、
まあ特別じゃないと思いますよね。
ということによってね、いろいろまた隠蔽していることが面白いな。いや面白いですね。でもね、
そうですか。
うん、トークディクショナリー、次回のこの時間をお楽しみに。